それでは質問の通告順でいろいろとご質問したいと思いますが、答弁は検討は許しませんが、やるということは許します。そういう内容でご答弁を願いたいと思います。それではまず教育庁に学校教育施設の充実状況あるいは整備状況についてご質問いたしたいと思います。耐震化工事については平成27年度で全小中学校は完了となりますが、この耐震化工事じゃない分のその他の対象施設の整備あるいは改修状況について、また今後の計画についてご質問したいと思います。この点につきましては5年前にも質問したことがありますが、現在耐震化によってですね、和風のトイレから洋式のトイレに改修された分が、耐震化工事によって同時に計画がされていることも知っておりますが、まだその他の分についてですね、今まだもって、施設が改修されてないという分が見受けられます。まあ、そういう中で、もう今日は具体的に申していきますが、伊賀小学校のプール、ここのトイレの問題、勝井小学校のプール内のトイレ、あるいは運動場のトイレ問題、あるいは SS 小学校のグラウンド、勝本中学校のプールとグラウンド関係、そしてテニスコートのトイレと、まあ、ここ離れているわけですが、すでに、まあ、勝井小学校のグラウンドについてはですね、グラウンドが低いということもありますが、これについても改善策あるいは工事はできる体制づくりできます。そういう中で一番やりやすいというのは英華小学校の、プールのトイレ等はですね、プールが学校の湿地よりも一段高い、そういうところは自然流下で来ると浄化槽はすでにあります。まあ、そういう中でやはり 行政の方がですね、下水道整備については率先して改善すべきだという観点から、教育庁に現在の対象施設、対象外施設の整備状況あるいは改修状況、そして今後の計画についてどのようなお考えか質問をしてみたいと思います。じゃあお願いします。
豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長、教育長。
はい、久保田教育長。
はい、
10番豊坂議員のご質問にお答えいたします。議員ご指摘のように平成27年度で予定をしておりました各小中学校の主だった校舎、体育館等の耐震化工事が終わります。その耐震化工事の中で付け加わったのが、予算で認めていただきました吊り天井落下防止対策が石田小学校と郷の浦中学校にありまして、これを27年度までに文科省の方はきちっと完成するようにということで、27年度の取り組みに加えて対策を取ってきているところでございます。よってこれまで26年度にも各学校の方から出されましたいろいろな要望等も含めて、耐震化工事をする際に合わせた改修改築工事等で学校の教育環境整備に努めてきたところでございます。議員ご指摘のように耐震化工事以外でその整備状況はということで、特にご指摘いただいているトイレ改修についてでございます。伊賀小学校のプールのトイレにつきましては水洗化工事をこの27年度に実施計画をいたしておりますので、和式洋式の割合はご要望には十分兼ねるかと思いますが、まずは水洗化にしっかりと取り組むということができております。先ほど申します27年度が残りの耐震化工事と吊り天井等があるものですから、それ以外の校舎等については十分な形ではいろんな面で できませんので、28年度早々、校舎内外の壁や屋上等の落下防止対策等については、志原省や初山省、八幡省については、現在設計等を進めているところでございます。ご指摘の勝井省のグラウンド、勝本幼稚園の園庭の排水設備、そして五の浦幼稚園の遊戯室の雨漏り対策としての屋根改修等が27年度にすぐ取り組んでおります。従来からご指摘いただいております屋外におけるトイレ等の水洗化等につきましては、まだまだ十分諸般の事情によりまして遅れておりますが、各校長より出されます改修改築要望事項につきましては、教育委員会は現場を見、しっかり調査をし、優先順位をつけて少しずつその改築改修に努めておりますので、そのような形で実施をしていくことでご理解をいただきたいと思います。
はい、豊坂議員。
はい、栄華小学校の関係については分かりました。栄華小学校についてもですね、廊下あるいは教室等の照明関係、これについてもいろいろまだ問題がありますし、それから五の浦幼稚園についてはですね、今卒園式があってるイコール遊戯室、あそこの卒園式についてはですね、現在壁等ももう汚い状況です。それについて幼稚園としてはですね、模造紙を貼って現在壁が汚れているのを見えないように、こういう対策がなされております。模造紙も1枚2枚じゃないです。壁一面全部、そういう 対策がなされておりますし、これについては、剥奪しておりますが、一応ペンキ等の剥いでですね、塗装もできます。まあ、そういう内容については卒園式の時にみっともないような卒園式が できないように、実際にそういうことについてもこれは改善願いたいと思います。で、勝井小学校のグラウンドのトイレについてはですね、まだ昔ながらのもう30年ぐらいになるわけですが、トイレももう汚いです。で、利用している生徒もない、生徒が利用できない状況です。で、こういう施設についてはですね、もう、様式を一つするなり、あるいは、和室でも内装を変えるなりですね、これについては早急にしないと、地区民の運動会等もあります。そういう場合に、地区民が利用できないような施設作りは、改修を早くしないとできない。そういうことについてもですね、これは早急に対応を願いたい。これは27年度はもう今年度の事業ですから、今年で一応耐震化等終わりますが、その他の工事についてもですね、優先的、どれが優先というのは、学校が、もう教育委員会では決めないでしょうから、学校に何が急ぐかということを打診してやろうと思いますが、現場を通さしながら、早くこの改善に向けて進めていただきたい。これについては、教育長、もう要望しておきますから、28年度の予算要求を楽しみによろしくお願いします。その次に、ふるさと納税について、ご質問いたしますが、寄付額に応じてお祝いの品々と選択制やポイント制の導入と、先進事例を参考に PR の方法、並びに品物の拡充を図るとして、具体的メニューを考案実践 しないと、今年の目標額、1億円の目標達成はできないと思います。で、昨日ですか、会談等でも、このメニューについて、あるいは参加点についての会談が出ておりました。で、現在ですね、もうこれは私の主観も一緒に述べていきたいと思いますが、まあ、今後はクレジット決済の導入も行って 1億円の目標を推進することも大事ですが、流動人口の拡大で提案をしていきたいと思います。で、私がこの品物だけじゃできない、 その中で温泉の、これは温泉利用、まあ、特に湯の本温泉があるから温泉利用の宿泊券とか、あるいはホテル、旅館、民宿等への宿泊利用券の商品券、あるいは、宿泊割引チケット、もうこういう点についてもですね、市の方で検討され、自分たちの担当課なり、あるいは担当はですね、自分たちのメニューも出さないで、そういう中で、例えば宿泊券3万円の寄付があったものについては、1名1泊2食付きとか、あるいは5万円のその寄付者の場合には、ペア宿泊券を1泊2日、1泊で2食付き、あるいは10万以上あった時についてはですね、宿泊券を2枚やる。ペア、ですから、2組分やって1泊2食付きとかいったような、そういう商品券の考え方も出していいと思います。で、ポイントカードも、まあ、これは還元率の高いポイントカードになってくると思いますが、まあ、とりあえず、特産品をもらったり、あるいは、旅行に行く予定のない人についてはですね、利用の範囲でのポイントカード、これはやって、おいてはどうでしょうか。まあ、こういう、ポイントカードでも特典になるような、いつでも来られるような体制づくりをした方がいいと思います。まあ、特に私も、つや姫を栽培しておりますから、まあ、つや姫のですね、この、ご活用も願いたいからというふうに考えておりますが、まあ、これは税営の方で、つや姫出してくると思いますから、そういう観点についても、よろしくお願いいたしたいと思います。その点について、市長のお考えをお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
10番、豊坂議員の2点目のお質問でございます。ふるさと納税について、寄付額に応じ、お礼の品等、選択制やポイント制の導入、先進事例を参考に、PR の方法並びに、品物の拡充を具体的にはいかにということでございます。ふるさと納税につきましては、平成16年、11月から寄付額に応じたお礼の品の選択制、そしてポイント制を導入した結果、平成25年度を大きく上回る寄付額となっております。お礼の品につきましては、今年2月と5月にも品物を追加し、カタログの改定を行ってまいりました。今では35事業者、107品目から選択できるようにしております。内容といたしましては、海産物セット、期間限定の生ウニ、生ガキ、アスパラガス、また生き焼酎、生き牛、生き三昧、これはつや姫入っております、刺身用ブロック、カス巻き、人面石クッキー、ジャム、生き T シャツ、マッサージ優待券などなどがございます、本市のふるさと納税の特徴をご説明いたしますと、寄付額に応じたポイント制としておりまして、付与されたポイント内でのお礼の品が選択できるようにしております。例えば、寄付額が1万円以上、2万円未満の場合は、5000ポイントが付与されますので、そのポイントの範囲内で、カタログに載せておりますお礼の品が選択できる仕組みとなっています。いわゆる5000ポイントの分を1つでもいいし、2000ポイントと3000ポイントを合わせて5000ポイントでもいいということになっています。また、4000ポイントしか使わなかったという場合は、そのポイントを繰り越すと、これにつきましては期限も設けておりません。そういったことで、次にまたご寄付の申し出が、期待できると思っているところであります。お礼の品の発送時期もいつでも自由に指定することができます。送付先を親戚やお知り合いの方にも指定することができますので、お中元、お歳暮等にもですね、ご利用、ご贈答用としてご利用いただける仕組みとしております。このように議員ご指摘の先進事例や市独自のアイデアを入れた内容となっております。また7月の3日4日に平戸市でふるさと納税サミットというのがございます。平戸市がもう非常に素晴らしい結果を出しております。そういったものの勉強をしてさせたいと思っている次第でございます。それからこれからお礼の品の拡充について議員ご指摘の旅行券あるいは宿泊券でございますけれども、これにつきましては今まで課題としておりまして、 まだ制度化に至っておりません。現在観光連盟と検討をしているところでございます。しかしながら今までの考え方はですね、旅行券いわゆる券という考え方でございましたけれども、今豊坂議員ご指摘のですね、単発宿泊券あるいは温泉券、そういったものもですね、当然、考慮しなきゃいかんと思っています。ポイントカードについても同じでございますが、実は応援メッセージを私ずっと読んで、まあ、2、300件読んだわけですけれども、その中にですね、行きに行ったことはないんだと、でもいつか行きたいと思うという、そういったメッセージがですね、たくさんございました。そういったことにお答えする意味でも、今豊坂議員のご指摘は本当に参考になると思っているところであります。また、今では市内の事業者からのアイデアもいただいておるところでございます。今そして新たな商品、蜂蜜や肉味噌といったものも入っておるところでございまして、このふるさと納税が、逆に壱岐の特産品の開発にもつながっていると、私はその効果を、非常にこう効果があると思っているところであります。 PR の方法につきましては、これまで寄付者の方々の制度を知られたきっかけとして、ホームページからの閲覧がほとんどでございますので、ホームページを充実させてきておりまして、加えて Facebook を利用し新しい情報を提供いたしています。また週刊誌、これ 5、6冊でございますけれども、5、6社でございますけれども、無料掲載あるいはふるさと納税アンテナサイトへのアップなど、あらゆる情報発信を進めております。今後クレジット決済導入を伴う財務規則の改定も行い、現在クレジット会社等との契約を進めておりまして、7月中にはこのクレジット決済を開始できると見込みとなっております。これらの整備でさらに増加が期待できるものと考えておるところでございます。また各域人会にもということでございます。実は昨日も復興劇の会がございました。そういった中で担当者も説明されておりますし、各域人会の方々にはですね、ぜひ域の品をお中元を成分に使ってくださいということは、私の口からもですね申し上げたところでございます。
以上。
はい、豊坂議員。
はい。だんだんと商品も震えてくるという考え方を持っておりますが、特に域に、観光に来るそういう人たちにも運転が出てくるわけです。で、壱岐出身者だけ、あるいは U ターン、I ターン、いろいろ壱岐出身もおるわけですが、そういう方たちだけじゃないわけですね。今、平戸については、もう市外出身じゃない人も寄付が来ている。それはメニューによって、やはりもう見返りです。そういうことについてもですね、まあメニューがあれば、そこには飛びついてくるわけです。で、これは今はどこも競争しておりますし、他地区に負けないようなふるさと産品を、あるいは生活創生を宣伝していかれた方がいいと思います。今朝3時ぐらいにですね、まあ、池のゆるキャラ、まあ、春の辻のゆるキャラがありますが、あの宣伝が RKB で1時間程度放映があっております。まあ、それを見ながら、やはりこういうテレビの宣伝、あるいは、まあ、インターネット、ホームページ、こういうことのですね、やはり、まあ、広告を準備された方がいいと思いますし、それについて ご努力をお願いをいたします。まあ、後の点がもう長い分がありますから、3点目に行きます。地域創生について、町人仕事創生、去る6月の15日に国地方における人口の現状と将来の見通しに基づく総合戦略の策定についてと課題して、本市出身の町人仕事創生本部事務局企画官山内幸一郎氏による講演がありましたが、まあ、これについてはですね、一番の総合戦略策定に向けた第1回の創生会議もなされており、で、そういう中で4つの柱のポイントが出ておりますが、まあ、柱についてはもう既に党内の新聞等で出ておりましたから、もうこの内容は省きますが、そのような中で私の考え方を申し上げますが、先ほど深見議員の第一振興策、これについても 話が出ておりましたが、まあ、実践的な総合戦略を考案樹立したどうかという考え方を持っています。農業漁業の従事者の働く場所を作り出す、これが現在の急務、施策として急務と思います。まあ、そういう中で農業も生産組合の法人化が推進され、健全なる経営を図る方策として、現在法人化に向けた投機等が、これはなされておりますが、そういう中で一農業の総生産額の7割を占める産業動物、畜産の産業でございますが、現在高齢化によって飼育農家等の減少もあってですね、現在もう6000頭台になっています。で、これは現在もう7000頭を維持しようという一農協の計画もありますが、6000頭も維持できない状況にあります。もうそういう中で和牛の島一牛の島一、これをテーマにしてですね、今やるべきということの中でハード事業等の施策を今図らなければならないと思いますし、一番の総合戦略、まあ、これを第一産業の核としてですね、何か地域創生の活用に、地域創生を活用した事業ができないか、まあ、という形の中で、やはり、今現在法人化をしておりますところは、今の現況だけではできません。今の法人化の状況を見ますと、補助金行政、補助金の法人化の会計面、これは終始になっています。で、営農という儲かる農業というのが形、売り付けはできておりません。ですから、今、一番いいというのは、一気、畜産、やはり産業動物、一気の和牛です。これを法人化のところに、一応、経営をやらせる。で、そうしたですね、地域創生の活用、今、一気は地域創生でこれややる。そういう考え方を持っていただけたらという考えの中で、これを質問しておりますが、まず1点目、それから2点目まで、問い2までいきますが、それと別に今度は、一時住民の生活緊急支援のための交付金を活用したプレミアム商品券、これを具体的な事業の内容についてお聞かせを願いたいと思います。まあ、内容については、ようやくチラシが、子どもの分についてですね、機能子育て支援プレミアム商品券、これが回覧に入ってました。もう7月から販売されるわけですが、一般の分についてはまだ来ておりません。早く回覧は同時にすべきです。で、7月から始まりますから、どういう魅力があるか。昨年のこの商工会がやられた商品券は 99% 以上の活用効果があっています。これについても早く、こういうチラシを早くやらんと市民は目が届きません。で、そういう中でまず子育てのプレミアム商品券についてはですね、市の方で証明書が発行されると聞いています。ですが一般の分のこの商品券、まあ、1セット、1冊、15冊までの限定品ですが、これについてですね、7月1日から販売されると、販売店が19箇所ありますね。19箇所に、1箇所、まあ、2冊ずつ買ってもですね、あるいはいっぺんに1箇所で15セット買われる人もあると思います。で、特にこの15セットとわからない人たちはですね、1箇所じゃなくて19箇所販売店がありますから、実態把握が行政もしにくいと思います。これについて何らかの検討はしなければ、もし二重発行したときに行政が責任を負うようになると思います。で、二重発行防止のため、あるいは、この商品券が完売するようにするためにはですね、やはり行政は確認の、どういう確認方法で 対応するか、あるいは子ども、子育て支援はですね、市が証明書を出します。15セットのですね、この一般の分についても、証明書を出した方が良くないかという感じをしておりますが、販売店が多いからこれは言ってるわけです。で、それ内で、市長の見解をお願いをしたいと思います。
はい、白川省。
豊沢議員の地方創生についての総合版、一番総合戦略と、プレミアム商品券の件でございますけれども、やはり総合戦略の中で、産業動物、牛をということでございます。現在、特定農業団体の法人化に向けて昨年度から推進しておりまして、6月末現在で36団体のうち13団体が法人登記を完了しているということであります。法人化未了地区につきましては今後も推進していきたいと思っております。議員ご指摘のとおり、法人化後の経営については、どこの生産組合も共通の悩みであると認識を出しております。今後現在の基盤整備の安定化は図る必要があると思っているところであります。壱岐市の基幹作物である肉用牛につきましては、 JA 壱岐市における平成26年度農産物販売において、その販売額の約 68% が、この肉用牛でございます。しかしながら繁殖農家繁殖頭数も年々減少しておりまして、肉用牛産地の維持を図り経営安定化に向け法人組織による肉用牛の使用ではないかと思っております。市といたしましても推進をしておりますので、ぜひこの法人組織による肉用牛の使用の実現に向けて取り組んでいきたいと思っておるところであります。しかしながら先ほどご指摘のように、果たしてこの生産法人にその体力があるのかということがございます。私は壱岐市農協組合長とお話も何度もしておりますけれども、やはり今壱岐市農協には実際180頭程度の繁殖メス牛も飼育してありますし、その繁殖メス牛の飼育に必要なハード部分もあるようでございます。そういった中でモデル的にやはり JA に経営していただいて、それをやはり、離島活性化交付金あるいはこの地方創生の中で計画に織り込んで、市単独ということにはなりません、はなかなか難しいございますので、国等々のそういった資金が果たしてそこに投入できるのかというようなことも含めて、総合戦略の中に織り込んでいきたいと考えているところであります。次にプレミアム商品券についてでございますけれども、本年度のプレミアム商品券事業の概要についてですが、発行総数は6億500万円でございます。発行総数が5万5千セット、これは子育て支援分も含んでおります。1セット、1万1000円分を1万円で販売する。1セット当たり1000円券11枚つづりでございまして、1000円券11枚つづりを1万円で販売するということでございます。購入限度をお一人15セット15万円までといたしております。販売開始を27年7月1日からとしておりまして、使用期限は27年12月31日まででございます。ただしこの7月1日からでございますけれども、販売終了次第もう終わりということでございます。なくなり次第終了ということでございます。販売場所につきましては、壱岐市農業協同組合本所及び各支所出張所ほか事業所市内各漁業協同組合本所そして壱岐市商工会でございます。利用店舗につきましては壱岐市農業協同組合及び市内漁業協同組合関係事業所、これは産業振興ということで、使用できるようにしております。それと壱岐市商工会会員事業所でございます。また子育て世帯につきましてはプレミアム商品券の購入がさらにお得になっておりまして、1セット1万1000分を8000円で購入できます。これにつきましては発行総数は4400セットでございます。 購入限度はお子様、いわゆる未就学児、学生に限りますけれども、1人につき1セットでございます。販売期間を平成27年7月1日から9月30日までといたしております。購入条件につきましては、市が発行する購入控え券が必要でございますので、これにつきましては、先ほど議員ご心配のことはないと思っておりますけれども、先ほど議員ご指摘のやはり、15セット以上買う人がいるんじゃないかというようなことでございますけれども、実は以前の地域振興券についてはですね、まあ、そういうことはなかったと思っておるわけでございますけれども、これは悪意ということではなくて、善意ということで、15セットまでいいんだと、でも自分が今どれだけ使ったか分からんというそういう善意の意味でのですね、私は発行限度額証明というのはですね、まあ、必要かなと思っております。ただ正直申し上げました、先ほどご指摘があって、事務が相当遅れておりますね。会談も今頃出すということでございますから、ですから、そういったことも含めて、担当課とちょっと相談をさせていただきたいと思っております。はっきりしたお返事ができなくてすみません。そして、やはり、今のところ購入申し込み書は一月ごとに市で集約をしてですね、内容の整理確認を行うことをいたしておりますので、議員ご指摘のように、その日にあるいは1週間うちに、まあ、それほどたくさん買われた場合はですね、確認できないという状況がございます。この辺についても改善が、なんかいい知恵がないかなとも思っておるところでございます。ただ、お願いでございますけれども、プレミアム消費券につきましては、市民の皆様に購入も含めて適正な利用をお願いしたいと思っておる次第であります。域の適正かつ有効に利用していただければと考えておるところでございます。
はい、豊坂議員。
はい、まあ、二重発行という悪い意味で言っておるわけじゃないです。で、善意に二重発行したする可能性がある、そういう対策づくりについてはですね、一人、まあ、子どもたちの場合は証明書がありますからいいです。だけど一般の今度の地域住民生活等の緊急支援交付金については15セット買うことができます。ただ一箇所で15セット、まあ、これは19箇所販売店がありますから、まあ、わからない人については2箇所行く可能性がありますね。で、前回でもですね、15セット、家族が10人あれば15セットで150枚買えるわけですから、まあ、うん、高い商品が購入できるということもあります。まあ、そういうことも合わせまして、いろいろな問題が起こらないためにもですね、まあ、善意な考え方の中で次に一回これをですね、確認するというのは担当か無理で、あるいはその委託先に委託料で全部してやりますから、これは委託料、それからこのこういう券についてもですね、子ども券とそれから地域消費喚起生活支援型、この券は同じ券です。全部入札が全部同じで、まあ、これはどっちも使いやすいわけですから、子どもたちは16セット買うことができるわけですね。ですから、こういうこともありますから、何かのこう発行を皆さん方が事故のないようにできる対策作りはですね、1ヶ月に一遍集計しようっても間に合わんと思います。もう売れすぎたらもう集計しないようになります。で、前回の26年度の事業ですが、昨年やりました商工会がやった分もですね、早く完売しましたよね。で、活用率も 99% 以上です。ですから、これは特に皆さん方、もう今は皆さん方が待ってあるこの活性化の事業ですから、これについて善意な考え方の中で、特に担当部課長はこれについての対策は早くしなければならないと思います。で、これについては これぐらいで終わりますが、特に事故のないように注意していただきたいということをお願いをしておきます。それでは一番最後の方に入っていきますが、観光振興についてお尋ねをいたしますが、平成27年度観光庁の観光振興、地域活性化を図る目的として、地域における家族時間づくり推進事業に、勝本港祭りが採択をされております。で、地域だけの行事にとどまらず、島外からの行き来へ誘客することによって、姉妹都市、今は姉妹都市西ある、あるいは、福岡市、唐津市、等も近くにあります。で、福岡市については、こちらからもイベント等で出ておりますし、唐津に行っても、鍋祭り等にも、行きの、団体が参画をしております。そういう中での、いろいろ対応をしながら、この島の、行きの島の一大イベントに、そういう考え方ができないかという感じをしておりますが、これについては、行政の努力、あるいは議員も努力をしなければ、域に来ていただくという形の中で、こういうこともしたらどうかという提案をしておりますので、これについてもご検討願いたいと思います。2番目に、ゆいかわパークの整備、周辺整備も含めながら話をするわけですが、開館以来、もう20年を過ぎています。で、今年がちょうど20年目になると思います。そういう中で、一番入園状況が良かったのは、年間に7万5千人の来場を見てました。で、現在ではもう全然数字に言えませんが、減少をしておりますし、これはメニューがない、あるいは魅力がないから、特に観光客の意見聞いてみますと、もうゆりかわパークに行ってんのも何もない。餌やる時間帯等はありますが、それだけでは観光客は魅力がない。滞在型施設にするためにはですね、いろいろな企画をしなければならないと思います。で、平成19年の3月に、ゆりかわパークの整備計画、長期計画について企画がなされております。で、その報告書もこうありますが、これについて今までハード事業等が何パーセントかできておりますが、まだ満たしている。で、これについては、ゆりかわパークに、あるいは今、他の施設もありますが、滞在型でできるような施設作りを早急にしないと、池の観光コースにおいてもですね、10分で帰る、あるいは5分で帰るような滞在型ではできないです。で、周辺整備についてもですね、行政がやりないところは、民活でできる対策もあります。いろいろな諸動物との体験等もできます。そういう現在、所有者のと、がありますが、そこも現在、もう、家畜も飼ってない。だんだん、農地が荒廃化しているということもありますし、そこを利用した民活の仕事もできるんじゃないかというふうに思いますし、ゆりかわパークの、特にゆりかわパークについてはですね、住吉神社でイベントがあっておりました鉄骨がありますが、もうあれも早く撤去した方が景観上悪いです。で、もう2、3日にはもう、すぐ撤去できるような体制作りが行政では進められていると思いますが、あれも早く、もう骨組みだけはいりませんから、撤去した方がいいという感じの中で、考え方を持っております。この19年に長期ビジョンが作成しておりますので、これの整備に向けて、今の状況についても私は全部知ってますから、どこまでできているということも分かっていますが、これについてのですね、ゆりかわパークの運営の仕方、あるいはどれにやるとか、具体的な対策を早急にしなければならないと思いますが、市長の考え方をお聞きして、再質問をしたいと思います。
以上。はい、社会市長。
豊坂議員の4番目のご質問でございます。観光庁の地域における家族の 時間づくり促進事業に勝本港まつりが採択された、それに関連してどう考えているのかということでございます。家族の時間づくりとは、子どもの学校休業日と大人の有給休暇をマッチングさせることによりまして、地域の祭りへの参加や3日以上の連続した休日の創設を促進し、観光振興、地域の活性化を図るプロジェクトとして観光庁が実施する事業であります。勝本港まつりにつきましては、現状では3日以上の連続した休暇ではございませんけれども、勝本町内の小中学生が祭りに参加する際、平日であれば授業扱い、休日にあたれば振り替え休日としていること、また漁協の職員皆様が祭りに全面協力されていることなどが本事業の趣旨に合致するということで採択されたところでございます。さて、本事業では宣伝 PR の経費、ハンドブック作成など情報発信のための経費などに対し国の助成を受けられることとなっております。勝本港まつりのみならず、前日に開催される正午大祭もセットにした旅行商品造成などを行うなど、一大イベントとするべく、壱岐市観光連盟や福岡市及び県観光連盟への派遣職員とも連携しながら、姉妹都市を含め道内外へ向けた PR に努めてまいります。また昨年10月に唐津市職員及び観光議員連盟の方々と観光ルートの設定などについて意見交換を行ったところでございます。今後ともトップ会談を含め、お互いの交流人口拡大を図ってまいります。実は先の九州市長会で坂井市長とお話をする機会がございまして、お互い、交流を深めましょうということで、意見を一致したところでございまして、今後はですね、具体的に、坂井市長とも話をして進めていきたいと思っているところであります。事業の実施にあたりましては、観光庁が株式会社 JTB コーポレーションコーポレートセールスに事業委託を行っておりまして、壱岐市は JTB のアドバイスを受けながら進めていくことになります。当該に向けた PR ももちろんのこと、目標の中に伊佐富士小学校の児童も授業扱いとして祭りに参加していただくことを挙げております。これは中学校統廃合により、伊佐富士出身であっても中学生になったら祭りに参加されているからでございます。観光庁に申請する際には地元の方のご意見も聴取したところでございます。今後も事業を進めるにあたっては、地元の方々、学校、PTA などのご意見を取り入れることといたしております。次に、イルカパークの整備と周辺整備ということでございます。壱岐北部海洋性公園開発計画が平成19年3月に策定されております。すでに、相当年数が経っているわけでございますけれども、この計画は勝本北部の串山半島、辰野島、若宮島、長良洲島を対象としてイルカパークの再整備も含めた内容で策定をされました。イルカパークをリニューアルした場合の概算事業費は当時の概算で約16億円となっております。現在ソフト面では国の交付金を活用して新たな体験プログラムの構築などを行っているところでございますけれども、イルカパークのリニューアルに関しましては開園から20年経過し、改修も必要となっておりますけれども、現実には進んでいないというのが現実でございます。今年3月にイルカパーク飼育環境等改善検討委員会を立ち上げ、長崎大学の天野教授様に委員長として就任していただいております。この委員会では水質等生息環境の調査及び改善策に関すること、新規体験プログラムの企画及び飼育方法に関すること、並びにイルカの長期かつ安定的な飼育に関することについて検討していただくことにしております。今年度も3回開催する予定と出しておりますけれども、先ほど委員がご提案なさいました、そのイルカだけではなくて、周辺について民間の土地も利用して、例えば小動物を放して、そこで時間を、費やしていただく、これにつきましては、議員、地元でございますし、民間の都市の関係者のことでございますので、公の部分も含めたところでですね、そういったもし計画といいますか、可能性がにつきましては、 ご相談を申し上げていきたいと考えておるところでございます。それからイルカを取り巻く情勢というのも非常に厳しいわけでございますけれどもですね、先ほどちょっと言われましたドルフィン、過去には体験といいますか、イルカで一緒に泳ごうとかですね、そういったこともされておりました。そういったプログラムが組めればですね、もう本当にこう人気が出てくると思いますけれども、まあ、水質とかあるいはイルカのストレスのこととかいろいろあると思います。やはりこれからますますイルカの入手というのは困難になってくると思っておりますですね、思っております。しかしながらやはり、イルカというのはイルカパークというのは私は壱岐市の観光のですね大きな目玉と思っておるところでありまして、それにについては、どういうふうにして、進行かかっていくか研究をさせていただきたいと思います。
はい、豊坂議員。
はい、今唐津市あるいは福岡市と、まあ、近隣の 市の方との点検もしながら、やはり、以前合併前にはですね、伊佐津小学校中学校も、港祭りにはハッピーはもうすでに用意して、そのハッピーを着て、まあこれは貸切バス利用で、小中学校についてはその樫本港祭りに参画をしていた、こういう事例もあります。もうそういう中でこの、旧町時代の小中学校だけじゃなくて、他の他町、まあ、壱岐市の小中学校の生徒の参画もできると思いますし、あるいは近隣の市町村の参画もできてですね、まあ、壱岐市の一つの一大イベントになるような方向づけを、まあ、私も進めながら進めていきたいと思いますが、行政のトップでの調整をしながら、この対応に向けて努力を願いたいと思います。特にイルカパークの問題についてはですね、もう今から、今、イルカの情勢もいろいろと今度の動物の連盟の関係、まあ、こういうこともあってですね、なかなか、まあ、幸い、壱岐のイルカパークについては、この団体には入ってない。で、今の現在もらっております、現在のイルカを捕獲しておりますところとはですね、現在でも交渉はできて、あるいは補給もできると思います。この大地の、まあ、以前は、イルカは勝本でもですね、追い込み、あるいは追い払い、やってこういう捕獲した事例もあるわけですが、長崎県下で96頭のこれは有江町あたりと一緒にですね、壱岐勝本でも50頭の捕獲許可がありました。だけど5日の時点からですね、もう大地だけになってますから、まあ、これについても水産庁なかなか今厳しいと思いますが、まあ、大地こっちに導入ができないとならば大地からもらう方向しかできないわけです。で、連盟も入ってない方向づけですから、大地といろいろ協議をしながら、今後もこっちに導入できる体制づくりを進めていって、そしてまた内部の振興策をですね、具体的に、今、イルカパークも一つの観光の面として、せめて1時間滞在型、あるいはその昼食ともできる体制づくり、これは民間と両方で進めていったらという考えを持っています。まあ、この付近については、まあ、同じブラック内ですから、いろいろと打診をしながら、進めて、話をちょっとしていきたいというふうに考えています。ちょうど1分前ですから、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。